石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのはサバラジオよりシャドウソージさんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは
お願いします。
ありがとうございます、はい、
ネットラジオの中でも老舗中の
老舗。いえいえ、もう全然そんなんじゃないですよ、
はい、今日はあの勉強させていただ
くよく言われるんですけどね、はい、もっと老舗の人いっぱいいてるでしょ。
あ、いや、そんなん
老舗か辞めて行方不明になるかどっちかですよね
あ、もうだからネットラジオ黎明期って何年ぐらいなんですかね。
いや、分からないんですよ。僕もネットラジオってどこのあたりから始まってきてて、
そもそもだからなんでやり始めはったんかとか、そういうなんでラジオ好きなんとか、
はいはいはい、
でも基本素人じゃないですか。
基本素人ですね。
どこぐらいから俺おもろいわってなり始めた。
いや、俺おもろいわは思ってないですよ。
あ、思ってはれへんのですか。
思ってないです。笑ってくれると嬉しいけども、はい、特に面白いこと言ってる。
でもたまにでもチキショー面白いわって思う時は聞いてて、
なんか自分の承認欲求みたいなもんかもしれないですね。
あ、私
ちょっと面白いおっさんって思われたいけど、はい、そんな別にあの訓練してるわけでもないじゃないですか。
いや、でも私聞いててあのクソ今のやつ、今の例えとか今の発想おもろいわ思いながら聞く時はありますよ。
いただきとか思うんですか。
いやいや、いただいてくれんにあってくださいよ。
あ、それいいですよ。それいくらでも僕らは
もうさ、もうさも私が考えたみたいに。
ああ、もうあ、そのエピソード、
エピソード知らんけどね。
はいはいはい、はい、
なんかそういうなんかベタなシャドウ総帥ゼロエピソードみたいな、
あ、
この前半は聞かせていただこうかな。
そうですね、はい、ラジオは子供の時は好きなんですよ。
いくつぐらいに聞きました
。小学校ぐらいから。あの
シャドウさん、私とほぼほぼ同い年ぐらいじゃないですか。
そんな変わらないですよね。私51
なんですけど、あの2、3歳上でらっしゃるんですよね、私。
そうそうそう、はい、あれなんですよね、家にラジカセみたいなのが来て。
そう、あ、そう、まあ、でかいやつ。まだ
で AM 世代なんですよ。
あ、はい、
AM ラジオ世代で、あの僕福井県なんですね。
あ、そうなんです
か。実家が福井県で、はいはい、お昼とかはラジオ入らないんですけど、
はい、
夜は空気が澄んで。
ちょっと待ってください。
あの関西の関西とか東京の AM 電波が届くんですよ、
はい、あ、
福井県に。
そうなん
だ。深夜放送聞けるんですよ、
はい、空気が澄んでね。
空気が澄んで普通の AM 電波が届く、はいはい、モスクワとかの電波も届くんですけど、
はいはいはいはい、
あのそれのまあ、特に MBS とか、
はい、あ、MBS、
ヤンタン世代なんですよ。
強いんですよ、
はい、
MBS。 私も奈良に住んでたんですけど、はい、ほぼほぼ MBS し、
あ、
もうしか入らん、はいはい、奈良放送も入らんぐらい。
なんかほら、はい、ABC とかも入るんですけど、
はい、
ABC とかヤンリクとかじゃないですか。
そう、ヤング
リク歌番組なんですよ、
はい、歌ばっかりを流す番
組、ね、そうそうそうそう。で、うん、OBC あんま思んないんですよ
歌うの、まあ今ね、
OBC はあのオールナイトニッポンとか聞くんですけど、
ああ、あの向こうのやつを流してくれたり、
それぐらいで3時ぐらいになると、うん、ほら、うん、走れヘッドライトみたいなわけのわからんのやるじゃないですか、
は
い、
まあ、あとはちょっとこう吉本芸人さん、
そうですよ、トラックのうんちゃん相手のやつとかやるから、はいはい、まあそういう MBS が一番芸人さん寄りというか。
あ、そうですね、あの
面白トーク、ほんまだからバラエティ
ー、ヤンタン全盛の時が私、まあ、小学校ぐらいの時めっちゃやったん、
はい、誰やってました。
ね、のりお師匠とか。
あ、ヤンニチですよね。
そうそう、あとしん、し
ん西川のりおさんとあの柏木さんがやってるやつですよね、 MBS のね。
そうそうそう、
アナウンサーのね、
はい、ほんで、あのこんちゃんもはお昼やってましたし。
こんちゃん知らないんですよ、だって福井県こんちゃん入らないですから。
あ、そう、昼やからねこれじゃ昼やから
ヤングオーとかも、はい、こんちゃんとか出てたの知らないんですよ。
あ、
ヤングオー出てた。
空気に匂ってる時間は聞けないもんね。
あの人だけですよね、あの、はい、眼鏡かけたな、誰でしたっけ。
誰や、だ、分からん。眼鏡かけてる人山ほどおるから分から
ん。あの昔の MBS のアナウンサーの人で村なんとかさん、
か、分かる人。
ハッピーって聞く人
分か、きっと
DJ ブースみたいなのいてはってで、なんかちょっとしたこじゃれた洋楽みたいな紹介するんですよ、ヤングオーの中で。
小林克也ですか。
違います、違います。
違うか。
あの大阪、あのずっと MBS の朝やってはった人ですわ。
え、浜村淳。
違います、違います。それのもう一つ前。
うわ、 わ、誰かこれ聞いてる人分かったら教えてください。分かってると
思います。はい、もうその人も全部やめてますけど。
あ、もうね、もしかしたら年齢的にね、はい、はい、天に召されたかもしれない。
可能性もありますよね。
もあるけれど、はい、あ、なんかそれぐらいの時空気が澄んでたから、
私も夜はだけ聞けるんですね、は
い、
ラジオが。
私も聞いてました、なんか そのぐらい。なんか
聞きました。
私らの世代、部屋にテレビないじゃないですか。
はいはいはい。
だからラジオだけしか聞けないんですよ。
あ、そうなんそうなんそうなんそうなんそうなんです。テレビなんか一家に1台しかないですから。
そうそうです、あのブラウン管のやつね。
でもうビデオも何もないですから。
ないです、そんな。
もう夜はもうそのラジカセ。
そうそう
で。でなんかラジオでも聞いたかな。
はい。
じゃあ、ほんでなんか漫画とか書いたりするの好きなんですよ。絵描いたりとかするの好きなんですよ。好きやったんですよ。もう今やらないんですけど。はい、でそれ書いたりとかしながら、はい、まあ、あのラジオ聞くじゃないですか。はい、もうラジオ流しながら絵描いたりとかして、
一応あれですよね、あの輪かけリングにかけろからのシャドウ送水なんですよ ね、
そうですね、
基本超基本聞きますけど、
超基本なんですよね、はい、そうなんです、
そうなんです、リングにかけろが、私もリングにかけろは小学校の時読んでました。
人生で一番初めにあった漫画であり、はい、一番僕が大好きな漫画
あ、今でも1位ですか。
今、いや、そんな、まあ、読まないですけどコミックス全巻を家に置いてあるぐらいの感じですよね。
その車田先生のね、素晴らしいところで読み返すことはないけど大好きみたいな
そうです、そうです、一応全巻置いとこうかなっていう、はい、
最終巻10分で読めたあの輪かけです、
ね、そうですね最終回の剣崎とやったやつ、なんだよこれっていうやつですよね。
もう見開き見開き、
はい、
スピード戦スピード戦、
中学生なん知ってます、あれみんな。あ、ボクシングみんなで世界戦やってるんですけど、はい、あれ中学生なんですよ。
そうなんです、
中学生がボクシングの戦い富士山の麓でやって超満員なんですよ。そんなことあるわけないんですよ
で、なんかあの岡本太郎の塔の下あたりで戦った時、
はい、
ぶっ飛ばした僕あの拳で、はい、太郎の顔のところにバーンって誰か飛んでた。
あ、そういうダイナミックなボクシング漫画ですよねレフリーいないですからね、あれ二人で勝手にやって死ぬっていうことで決着がつく、はい、
でも生き返る、でも生き返るでしょあの人ら。
あの一回ギリシャ、
はい、
ギリシャ戦決勝戦ですよね、
そうそう、
決勝戦の時にみんな死ぬんです、
はい、そうです。
あれのスピーディーさっていうのは毎週一人ずつ死んでいくっていう、はい、他の漫画って大体、はい、まあ、一つのエピソードに対して何巻かを要するわけじゃないですか、
はいはい、
3巻とか、はい、ほんで長い戦いをやって終わって次のステップへ上がっていくわけじゃないですか、はいはい、リングにかけるは5人チーム対5人チームで戦って毎週一人ずつ死んでいくっていうすごいシンプルなストーリーなんですよ
で、 でっかいあの字で何々シス、なんかこう何々
筆の書いたやつね、
そうそう、はい、こうちょっとした歌みたいなの書いてくれてはる
んです
、ね、
はい、僕中でもシナトラっていうやつが大好きで日本で黄金の日本ジュニアのシナトラが大好きで、
中学生やけどめっちゃ老け顔の
シナトラ、右のパンチ出せないんですよ。
あ、そうでした。
なんでか知ってます？
なんでしたっけ？
お父さんにね、はい、扇風機が刀の扇風機が刀の奥に水晶玉置いてあってそれを取るっていうなんか修行をさせられるんです。剣術の息子なんですよでやれってお父さんに無理やり言われてガーって手入れるんですけど、その扇風機で手切れるじゃないですか、
切
れます、うぎゃーってなってそれ以来右のパンチが出せなくなるっていうね
あかん、文化圏が近いから、
そうでしょローリングサンダーとかだから左しか使わないんですよねシナトラはね。
でも5発出せますからね、
はい、それはスペシャルローリングサンダーでしょ。
すいません、失礼しました。
そうです。で最後死ぬ時に、はい、右のパンチ出すんですよ、
はい、そうやわ
右で封印してた右のパンチを出してシナトラは死んでいくっていう話です。
その後しれっと議会出た気もしますけど、
ね、そうなんですよもう素晴らしいですよね、
ずっとこの話してたんですけど、一応戻しますわ、
はい、全25巻の話してもいいんですけど
いや、はい、めっちゃ私も下なりました、
ね、あ、そうなんですか。
一応シャドウさんの人となりも知りたい、はい、人もっていうのも私調べたんですよ。
調べたの？
ネットで。
そんなん出てます？
なんかなかった、ウィキペディアみたいな便利なんがあったらええのになとか。
そんなもう僕いつかウィキペディアができるの待ってるんですよ、
はい、マジですか？
すっごい誰か作ってくれるんでしょあれ。
そうね、勝手にっていうか自分で書くのもちょっと忍びない
から、あれもなんか2ちゃんみたいなのにスレッドが立つことを結構誇りとしてる時代があったんですよ、
はい、あ、マジですか。
勝手に誰かさんが2ちゃんにそのスレッドを立ててくれて、そのしょうもないネットラジオについてみんな悪口を書くっていうののそのスレッドが立つっていうのが 結構誇りの時期があったんですよ。
ああ、
全然できなかったですけどね。
結構そういうなんかこうちょっとこう自己顕示欲が割と表立ってた時代もあったんです。
ありましたありました。それはやる以上いろんな人に知ってもらいたいし、
なんかイメージとしたらなんかもう聞きたいやつ、俺は普通に喋るか聞きたいやつは聞いたらいいよ、お上位が上になったな、でも知らないよみたいな感じでやってはんのか。
いや違います、違います、違います。やる以上は全員に聞いてほしい、
世界中の
人スターになりたい
っていうそりゃそうですよね。それはそうです。
みんなそうじゃない。
それはあのこの世の全ての人に愛されるのは不可能やけど、
ええ、
できるならね、
はい、
はい
はい、
とは思います、はい、
そうですよね、
はい、
でよりみんなに聞いてもらった方がいいじゃないですか。
えそう、もうそりゃそうです。
有名人になった方がいいじゃないですか。
あでもあなんかちょっと
顔さすいうやつ一回やってみたいんですよ。
マジですか。
街ボーッと歩いてたらシャドウさんですよねみたいなことを一回言われたいんです。全然言われたことないです。
いやだって声だけですもん。
はいはい、
めっちゃ、じゃあいつもこのラジオの時お顔写真アップするんですけど、
はい、
めっちゃええ写真1枚撮らせてください。
キラッとしたやつですか。
あのもう顔差しやすい顔のやつ。
ああ分かりやすいやつ。
いつも1枚だけしか貼りませんけど何枚も貼りますわ。
そんなもイベントとかでも出てるしやってるんですけど。
そうですよね。
1回も言われたことないですよ。
いやだってもうラジオのでもあのそのスレッドとかネットラジオスレッドってあるじゃないですか、うん、一応
もう見ないですけどね。
今ごちゃん、はい、なんか一応結構お名前出てますよ。なんかシャドウソースイめっちゃおもろいみたいな。
そんなん出てないですって。
いやだって私今回シャドウソースイで検索してあの普通に ググったんですよ。そしたらなんかあのそのごちゃんのスレが、
あごちゃんって言うんですね。今2ちゃんじゃないんですよね。
今は2やないから、はい、
ええ、
わ羨ましいとか思って。
いやないです、悪口ぐらいしか書いてないです。
いや検索しながらよ。そありますよ、褒められてましたって。マジでマジで。
ほんまですか。
はい、ありました。
なんとかなんとかみたいなせなあかんですね。そのなんとかってあのなんかチェックするやつあるじゃないですか。ツイッターとかで、
ああのエゴサーチ、
エゴとかそうあるじゃないですか、はい、そういうのせなあかんですね。
そうそうですそうです。エゴサーチ、
はい、機会があればね。
結構そうなるなって。私なんかもうすごい自然体の人なん。いや自然体でそのもちろん人間やから自然体でみんなに聞いてほしいっていうのはあるんでしょうけど。
ありますけど、それをグワーって最初の時はやっぱり上昇志向みたいなのがあって、うん、あ
で今落ち着いた。
もう全然今落ち着いてますね、う
ん、あいやじゃあその変換聞きたいですね。芸人でもまああるんですけど、
はいはいはい、
あのまあちっちゃい頃からそのラジカセで澄んだ空気の時は聞くじゃないですか、でも大人になった時芸人的ななんか思ってた仕事になろうとは一回も思わなかったんですよね。
うん、そんな無理な時代なんですよ、うん、そんなこと親に僕芸人になろうと思いますなんて言うたら、
うん、ちょっとは思った芸人じゃなくても
そんなんも楽しそうやなっていうのは思いますよ。
ちょっとまあ漫画
人を笑かせて、はい、うん、やるのって結構楽しそうやなとか、
ちょっとだけ芽生えはしたけど、
そんなことできるわけがないじゃないですか。
いやいや、そんなこともない
そんなめっちゃヤクザな仕事じゃないですか。
ヤクザな、そうです、ヤクザな仕事
です。そうです、ヤクザな、はい、仕事はそんなこと言えるわけもないですから、
は
い、
私もだって親に黙って NSC のあれ受けましたもん、
はいはい、そんなんこんなとこ入ってんって言うたら、
はい、ほんで自分で黙ってバイトして月謝払ってました。
あ、
はい、
だすごいほら田舎の人たちでしょ親とかが、
まあまあ、特にあの東京とかやったらまだあれかもしれんけど、
はい、
福井はでも福井って結構都会ちゃいますもん。
全然都会じゃないですよ、びっくりしますよ。
ほんまですか。
はい、
メガネとか打って
それ福井の方でしょ僕メガネの仕事もやったことあるんですよ。
あ、マジですか。
ほん、
めっちゃ福井ですやん。
めっちゃ福井ですよ。
福井県人そのものですよ。
いやあの、うん、あの一回高校した時に、はい、まあ、とりあえず芸人とかそんなは無理やから、
うん、
とりあえず大阪出ようと。
あでも
関西で就職してで関西で暮らしてそういう関西文化みたいなのを
ちょっと田舎からちょっと若い時に、
うん、
あの華やかなとこ見たいと、それだけでいいんだみたいな。
あの子供の時からね、はい、あの関西に大阪に僕 の、うん、あの親戚が住んでて、はいはい、しょっちゅう遊びに来てたんですね、
はい、
で大阪がそれで子供の時は好きになるんですよ、
はい、
で、ほんなら卒業したら、
はい、
高校でも卒業したらもう大阪行って、
はい、
大阪でまあ、うん、都 都会行っときゃなんかそのうちなんかあるやろみたいな、
うん、めっちゃなんかめっちゃ昭和の若者です
けど、そうでしょ
でも分かります、私もその世代です。で
出てきて、はい、暮らしてたんですけど、はい、途中で一回帰るんですよ福井、
はい、
30代後半ぐらいに、
は
い、
その時は特に何も表だった、何も発信することはなく、
全然それも何もやってなかったですから、
肩着の仕事をしながら、
はい、ただ帰ろうと思って、うん、帰ろうと思って、まあ、もう実家も帰ってきてくれみたいな話になって、はい、で帰ったんですよ、
はい、
で就職ないですからいろいろ探してて、はい、なら、その福井県のメガネが盛んなとこ鯖江っていう町があるんですけど、はいはいはい、そこ鯖江で仕事が決まって、うん、仕事をさせてもらえるようになったんですね、
はいは
い、でやってますやん、はい、福井県で、はい、ずっと、はい、仕事みたいなしてたんですけど、はい、あれなんですよ、そのうち何年か暮らしてるうちに、はい、福井県の言葉になってしまうんですよ。
どんな方言でしたっけ、
俺みたいな、こう語尾がドワーって長く伸びるザ田舎もみたいなイントネーションなんです。私
なんか仕事まだ吉本におった時に福井のテレビ局に出させてもらった時、はい、なんか標準語に近かった印象が、
こっちの人は向こう行くと比較的思わないみたいなんですけど、はい、僕ら地の人間は、しかも福井県って、はい、まあ、福井県って知ってる人は想像してほしいんですけど、はいはい、大体2つに分かれるんですよね、
はい、
嶺北嶺南っていう上の方が、はい、まあ、いわゆる石川県とかに近い方が、
はいはい、
嶺北っていう地域なんです、
はい、
でそれを境に若狭っていう海が中心の地域、
はいはい、
あれは嶺南っていうんですね、
はい、
でその嶺南っていう地域と嶺北っていう地域ではイントネーションが違うんですよ、
はい、へー、はい、
嶺北って地域はもういわゆるもうザ福井の話し方するんですけど、嶺南っていうのは関西に比較的近いイントネーションなんですね。
おお、あ、じゃあ伊波丹は嶺北の
南なんです
よ。南の
南で、だから滋賀県のちょっと上ぐらいの地域ですから。
じゃあ今ちょっと大阪弁の感じのなってはんのは、
はい、
まあ、
それは大阪に長い間住んでるからです
よ。なんやからってわけでもない、
ええ、だからその仲が悪いんですよ福
井県って。仲悪いんですか、
上と下で。
うそやん、
めちゃくちゃ仲悪いんですよ。
なんで昔なんかあったんですか。
どうやろ、なん滋賀と大阪仲悪いみたいなやつ。
なんか
神戸と兵庫と大阪仲悪いみたいな、はいはいはい、そんな感じの感じあるでしょ。
はいはいはい、ありますね、
ニュアンスとして。
一緒に変動いてくれと、
はいはいはい、その感じがあって。
あ、
だからその嶺北っていう上の地域は、はい、もうなんかそのイントネーションが大嫌いなんです。僕らからすると
あんな田舎者と一緒にしないでくれ
みた
いな。
田舎者、そのイントネーションが嫌なんですよ。
あ、イントネーションが嫌、
そのイントネーションで喋るのが嫌な時に、はい、僕その嶺北っていう地域で仕事してたんで、嶺、はいはい、北で仕事何年かしてたら、はい、そのイントネーションになったんですよ、
まあ、それはそうです、
なりかけたんですよ、
はい、
でドキッてして、あかんあかんあかんあかん、
あかんこと
はない、これ俺あかんやつって
ないけど植え付けられてるから、
ね、違うここまで固くなに大阪から帰ってきて、
はいはい
はい、関西風のイントネーションで話してきてたのに、うんうん、あかん、俺もうこの地域に染まりかけてるって思って
思って急いで逃げた
思って、はい、でまあ別にこっちすぐ来るわけにいかないんで、はいはい、ラジオとかをもう一回関西圏のラジオ聞いたらええんやと、
あ、耳に入れたらいいんや
と、思って探しますやん、うん、
はい、
で当時そのラジコとか、
あ、もう
出た、そういうすごい便利なやつないんですよ。
あ、まだないんですね。
ないんです、うん、で AM で聞くしかないんですけど、うん、仕事時間ぐらいしか聞かないんで、
はい
はい、要はインターネット上でそういうラジオを聞かれへんのかなと思って、はい、いっぱい検索するんですけど、はい、その時期はまだ聞けないんですよ。
まだ聞けないし、まだそういういろんな人がネットラジオしてる時代でもなかった。
で、ネットラジオっていう存在知らないんです。
ああ、なるほど、はい、
うん、ネットラジオって存在知らなくてずっと探してたら、はい、引っかかるんですよね、
はい、
ネットラジオが
飢えてわーしてたら、
うん、はい、もう思いっきりど素人がやってるやつから、はあ、全然面白くもなんともないやつから、
今の YouTube みたいな感じです、
ね、で関西の人らがやってるネットラジオっていうのも引っかかってくるんですよ、
はい、
で、まあ、しゃあないからその 関西系のネットラジオ聞いて、で聞いてますよ、もうこの人はプロやろうなと思って聞いてるんですよ。
はいはいはい、
そうですね、録音状況とかも今そんな簡単に取れますから、うん、今そうそう、ね、やから分かってますけど、
はい、
でほんなら素人らしいじゃないですか。
お、素人がこんなこと、
普通に仕事持ってるやつおるらしいじゃないですか、
うん、
うん、この人は素人なんてなって、はい、毎週かなり面白いことを喋るんやけど、
はい、
で、はい、で聞き出すんですよ。
でずっとその人らを聞いてて、
うん、でまあ、BS モテモテラジオ袋みたいなやつね、はいはい、それ聞いてて、
BS モテモテラジオっていうのがあったん
ですよ。モテモテラジ袋、
ラジ袋っていうのがあった、うん、勉強不足で。
いやそれあったんですよ、結構大阪でほぼ、はい、今でもやってますけどね。
あ、そうなんですか。
今でもやってはると思います、はい、聞かないですけど。
聞かないじゃあ私が聞きます
やってますけどね、はい、それ聞いて、うわこんなこと素人ができるんやと思って、はい、そのラジオにメール出して、はいはい、僕もやりたいんですけどって言って。
あ、そこに出しはったんですか。なんかそれを聞いて、じゃあ俺一人でやるわじゃなく、そこにまずやりたい、
相方さんがいないと、誰かと話しする対話形式でやらないと、はい、自分はできないと思ったんで、誰かやりたいですけど。
あ、そうか、一人で一人喋りをしてもいいという観念がなかったんですね。
そのまあ持つわけがないですから、まあ、
しんどいですよね。
しんどいでしょ、
しんどい。あのラジオ、まあメジャーなとこでも、うん、なんか前になんか笑うだけの人とかいますからね、うん、
でかといって、はい、福井県の人間とやったら、はい、福井弁ですから、
はい、
本末転倒じゃないですか。
そうですね僕が愛する大阪弁じゃない
です。そうなんですよ、はい、なんで誰か関西圏の人間でけへんかなと思って、
はいはい、
で探すんですよ、
はい、
そこのモテモテラジ袋っていうのは、はい、自分のとこで掲示板持ってたんで、はい、
あ結構大手だったんですよ私が。
まあまあですよ、
私が勉強不足
なだけで。まあまあだったと思います。東京で結構ライブハウスいっぱいにしたりとかした、は
い、
おすごい
素晴らしい
ラジオですからね。
あ、もうこれはもう恥ずべきことですね知らないのは怒ってください。
でそれで、
はい、
あのまあ、ほんなら関西の人間とやりたいなと思ったら、たまたま今一緒にやってる
よまよいさん
が、はい、そのそたった一人だけやりますって来たんですよ。やろうかと思ってますって来たんではい、はい、そいつこいつ話したらかなと思って。
あ、そんなんなんですか、はい、今すごいもう窮地の中みたいな喋り方してはるから、はい、友達やったんかな、もともと。
いや違います、全然それで知り合ったんです。
へえ。
でそれで知り合ってラジオをほんならやりますかっつって、はい、でやりだしたんです。
で第1回が何年でした。
第1回分からん、え40歳ぐらいやったんじゃないですかね。
ということは、15年
ぐらい、15年ぐらい前。もっといっぱい人いてましたけど、一緒にやったやつ。
あ、いろんな
5人ぐらいいましたけどね。
あ、5人でラジオするんですか。
いや、ほんでそこからさらに募ったらまた来たんですよ。
あ、いや俺も私も
僕も入りたいです、はい、みたいなやつが何人か来て、はい、でやり始めたのが、まあ、マックス5人ぐらいまで行きましたけど、
はい、
みんなそれどんどんやめてきますよね。
はい、まあね、あの
これいつまでやんのみたいな話ですよね、はい、終わりどこみたいな話でみんなどんどんどんどんやめてって、は
い、でよまよいさん最終日でよまよいさんだけ
が残って、あ、でもほんまに、うん、比較的時間のある2人しかもう今、はい、残ってないんで、
はい、
今世の中にはスカイプっていう非常に便利なものなん で、 そうです
。今日はわざわざ来ていただいてますけど、
はい、
本当はもう全く遠距離でもできますからね。
最初は絶対会ってせんとあかんねって言って何年間かやったんですけど、
それは一番最初はそうやと思います
。まあ、僕が大阪に来たりとか、はい、まあ、向こうが福井県に来てくれたりとかして撮ったんですけど、はい、そのうちスカイプでできるねっていう話になって、
ね、ある程度分かったらね、
もうお互いのことはもう何年も会ってないっすよね。
あ、そうなん
ですか。毎週やってますけどもう何年も顔見てないですもう3年ぐらい顔見てないんじゃないですか。
そこにいるように喋ってはりますね。でもだいぶ
慣れましたね。
だいぶこなれてはりますね。あと音声状態もいいです。
音声状態はだって今そんなもんが全部あるじゃないですか。
あ、それはなんかもしかしたら作った人の力なのかもしれませんけど、
あのだからスカイプを取らないようにもうしてるんですよ、うちは。
はい、
自分の声は自分で取るんです。
あ、
スカイプは繋がってますけど、
はい、
会話はしてますけど、
はい、
取ってるのはそれぞれが撮ってる。
なるほど。
で、ね、それぞれが撮ってそれを最後合体させるんです。
そんな技術ある、あできるんや。
簡単っす。
簡単なの？
めっちゃ簡単っす。
はぁ、嘘やん。
ほんまですやん。
マジですか。
で別に普通にあの右と左でなんて言うんですか、
こう
LR で、
はい、
あの編集ツール立ち上げて、L は私、R はあなたで、はい、スタート合わせたら、
うん、私もスカイプの音を取ることしかなんか想像してなかった。
はいはいはいはい。
だから雑味が出るんかと思ったらちゃうかったん
で、ね、それでやってる人多いと思いますよ。
あでもそれをなんか音にうるさいから3万のイヤホン買うぐらいの人です、ね、
全然ですけど、
ええ、だからそういう取り方してあるんですね今。
そうした方が楽なんですよ、
はい、楽なん、
うん、昔撮れてたんですよスカイプの音声ってパソコン上で撮れてたんですけど、はい、今も撮れないんですよ。そういうフリーなアプリがなくなって、でなんでどうしようかっていう話になったら、はい、まあ、どこぞこのネットラジオをこうやって撮ってるらしいぞっていう話がなったから、うん、それだったらよりクリアな音で撮れるねっていうことでその方式を取り入れた。
じゃ最初でも大変やったじゃん。そういうメカとか技術とかない時代からやってはるでしょ15年前の。
いやありました、揃ってます。もう大体僕らの時揃ってました。
揃ってました、
揃ってました、揃ってました。
おパソコンがめっちゃ高いみたいな。
パソコンも安かったっすって。
安かったです。
僕が始めた40から始めてますから。
あ、それぐらいだともう安い、
ね、パソコン安いでしょ。
もうなんか
5、6万ぐらいで
いけますね。
そうでしょ。
そのぐらいやったら
光フレッツももう全然安いでしょIS64 とかじゃないでしょそんな
もうめっちゃ高いのは私20代の時ですわ。
ああそうですよね。
あの Mac のパフォーマーがを一番最初買いました。
なんかやたら Mac 買わなあかんみたいな。
そうそう、 Mac 買わなあかんってみんなに言われました。意味もわからず買いました。
クリエイターやったらやっぱ Mac 買うとかんとみたいな。
クリエイターちゃうのにね私。
そうそう、音とか撮んねやったら Mac やねみたいなはぁってなるやつ
はぁって思いやがりようわからんまま
そうそうそうそう、はい、そんなんそんなんですよ、
はあ、じゃあんでまあ今はこう安定した人気ラジオじゃないです
かえもう聞いてないでしょ誰も。
聞いてます。え
聞いてないですって。
聞いてます。
そんなに
えだって私検索しましたもん。
たまにほらイベントとかやって、はい、なんていうんですか、
別に
有料のあれやるじゃないですか、配信やるじゃないですか、はいはい、僕もっと聞くと思ってたんですよ、だいぶ聞いてますみたいなこと言われて、
うん、
でそれ
そ
たまにイベントでやったら、はい、今日は10人ぐらい聞いてますねって言われた時10人って100ないやんとか。
そう、わかる。そういう
めっちゃ大金持ちになれると思ってたんですけど、うん、全然ですよ少なって思ったけどそれぐらいなんですよ。
そう、なんかでもなんかネットで調べたら上位なんかのランキングの上位みたいな
ポッドキャストランキングみたいなやつでしょ。
あれ当てにならんのですか、ね、
あれもだいぶ前つばですよね。
あれ、 あれで、あれはお家で聞けるだけで、いざ来たりこう
ただっていうのが絶対ですよね。
そうか、
無料っていうとこですよ。
でもシャドウさんはずっと無料で基本やってはるじゃないですか。
まあまあたまに昔とかやったら加工音源集みたいなの出して、はいはいはい、でそれでね、買ってもらったりとかしましたけど、
はい、
今もう何もしないですけどね。邪魔くさいんで。
邪魔くさい、ええ、それ私もほんまはなんかこのラジオで全員儲けられたらええなと思うんですけど、はい、それがよう分かんないんですよ方法が。
あー、うん、全員儲けられないですよ。
儲けられない。あ、
ネットラジオなんか無理っす。
ほんまですか先輩。
いろいろやりましたけど無理っす。
あ、じゃあ無理やわ。もう
グッズ作ってみたりとかやるんすよみんな。落ちるんすよそこに。
分かった、もう
そんなことやってたら続けられないですよ。
分かった、楽しいからやるわ。
楽しくもないですしね。もう
え、もう
楽しい、全然楽しないです。
嘘や、
楽しくないって言ったら嘘になりますけど、はいはい、邪魔くさいなって思いながら毎週やってます。
そうな
ん、邪魔くさいっすやんこんなの。
え、あ、じゃあ一応告知などございましたら何か。
あ、告知ね、これいつでした？うん、9月でしたっけ。
これ9月の、10何日かです。あ、ごめんなさい、
ね、10何日やとだいぶ終わってると思うんですけど、はい、あの大体毎月、
はい、
僕南波にある、はい、みそのビルの中にある、あ、はい、
ベニズルです
か、ね、ベニズルとか白芸とかで、はいはい、一つは、はい、あのブッチョ柏木さん、はい、と、まあ、他にも出演者の方いらっしゃるんですけど、はいはい、と大阪面白マップっていう、
あーやってますね、
大阪をいろいろいろんな角度からご紹介するという、
は
い、
こう変な趣味の人とか集めた、
最近ではちょっと女装の方とかと、はい、がかなり盛り上がりましたけど、はいはい、それを月に1回大体やってるのと、うん、 あとはもう一人あのうちの、 あのラジオの音楽とかたまにやってくれてる、
はい、あ、はい、
パディさんっていうパディ君っていう人がいてるんですけど、
は
い、
あの前と後の音、
あ、そうですそうです、あのオープニングとエンディングとか作ってくれてる、はい、人がいてるんですけど、はい、その人と一緒にただ2時間話すだけっていう、
いいですね、いう相方変わる、
ラジオエレジーっていう、あの、
はい、
まあ、あのイベントを月に1回、
はい、
でそれも配信もしてます、
あ、それも
配信してるんです、
そうなん
です、ね、聞いてくれよ、見てくれ、
いやみんな多分サバラジオ
それ10人ぐらいなんですよ、
あ、なるほど、
もうちょっと欲しいんですよ、
ぜひ
やってるなんかこう、はい、会が欲しいんですよ、
そう、それは会話欲しいです、会
欲しい、
我々会なかった
し、やりがい欲しいじゃないですかね、こんな平日の夜もう早く帰って寝たいのにやってる、
じゃあ後半もぜひよろしくお願いいたします、
はいはい、どうぞよろしくどうぞ、
本日お越しいただきましたのはサバラジオよりシャドウソーソリさんでした、
ありがとうございました。
元気んベイベーリブート。